投げなおい投げなおい。
はい、
いやもうこのオープニング感半端ないんだよ。
ね、
こんにちは。
いきなりガーンってなるかと思って、ね、それに合わせようと思ってた。あまりにもイントロが長かったんで。
いやいやいやいや、
どうもどうも、モロハの UK です。
どうもモロハのアフロです。
はい、今ただいまイヤーでございます。
そうですね、渋谷イヤー、
はい、
今日は8月の3日、
8月の3日、
ということでね、今日はこれから金曜イヤ
ー
やる前に、はい、イヤーでちょっと僕ら練習と曲作りをして、今一息ついて、はい、いうところなんですけれども。
イエスイエスイエスイエス、
これ前回のやつってこう、なんだよな、何話したっけ。
ヤマさんと話した
やつ。ヤマさんと話したやつだ。 あれはいい田舎だったね。いや、そうですね、あれからまあ1ヶ月経ってないか。
経ってないね、全然
経ってないね、うん、どうすか、夏っすね。
暑いよ
ね、お祭り行ってくるの。行った。
お祭りね、昨日、一昨日ってあったんだけど、うん、行きたかったんだけどね、あの時間帯が夜じゃん、昨日の天祭りって、うんうんうん、で、練習は終わった後行こうかなと思ったんだけど、うんうん、帰ってきてちょっと休憩して行ったら、もうちょうど終わった時間でさ、行けなかったよね。
お祭りでさ、何食べる？
なんか、なんだかんだ言って、あ、なんか食べようって思って、いろいろ見るんだけど、結局最終的に食べない。
あ、なんで？
でも、うん、あの、あれがあるじゃん、りんご飴あるじゃん、うんうん、あれがあると興奮して買っちゃう。
りんご飴、全くやっぱ違うよね。そのドキッとするポイントが。
何がドキッとする？
俺やっぱね、大阪焼きとかお好み焼きとかだね。
がっつり系。
うん、
焼きそばとかもじゃん。
俺ね、焼きそばはいまいち分かんないんだよね。なんか焼きそばは家で食う焼きそばも、屋台で食う焼きそばも一緒じゃない？
あ、そうだね。あ、広島焼きみたいなのは家じゃ作れないから。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。りんご飴と、あとなんだろう、昔は綿飴とかすげえ興奮したけどね、ちっちゃい頃は。
りんご飴か、綿飴。もうでもさ、やっぱ高いよね。それさ言うと、マジ本当お祭りの最中にそういうこと言うとさ、マジ空気読めない。
冷めるよね。
冷めるけどさ、やっぱ高いよね。
そうだね。
でも500円じゃん。
大体500円だね。
ね、牛串とかも500円じゃん。俺牛串が超好きだったね。
食ったことないかも。
あ、嘘。あれはうまいよ。牛串、おすすめ。
あのさ、食い物じゃなくてさ、金魚すくいとかさ、
飴
すくいとか、ああいうのやる？
ああいうのはね、俺やりたい気持ちわかる。やんない？
あれ最後にやったのいつ？
もうえらい前だ。でも中学生ぐらいかな。
そうだよね、
うん、まあでもなんか俺は肩抜きだった。
こっちって肩抜きあ
ん
のかな？
肩抜きってわかるのかな、みんな。でもわかるっしょ。なんか漫画とかでも肩抜き出てたりする
からさ。全国的に多分あるけどさ、なんか友達に聞いたら何それっつって。
あ、でもさ、もしかしたらダメになったかもね、
商売的に。
いや、なんかほら、やっぱ結構あれギャンブル性高いじゃない。 ね、うん、だってお金をさ、小学生とかが必死にやってさ、あれ100円でしょ、1枚
1枚100円、ね、
100円で綺麗に取ったら500円とかもらえるでしょ。
まあそうだね、値段違う。
いや、子供からすれば最高じゃんね、100円が500円
だったってね。高く知れてんだけどね、うん、一番高くて1000円とか
で、画鋲につばつけてさ、溶かしながらやってさ。でも完成させたことある、あれ、肩抜きちゃんと。
え、
ちゃんと完成させたこと
ある。1回ある。
俺1回もないんだよね。1回もない。
でもね、すげえ時間かかるよ。
あ、そうなんだ、うん、
すげえ時間かかる。だから祭りをさ、楽しめない、うん、そこだけで終わっちゃうから。俺中学の時とかにもう祭り自体はそんなにくだらねえよっていうスタンスだったから、うんうん、その時に肩抜きだけやってて1回だけ成功したね。なんかその時はね、アヒルみたいな
感じ、うんうん、いくら？
400円かな。
あ、ほんと、うん、だからさ、その時に親父がどんな顔するのかも知らないのよ、俺。
あ、そのやってる人が、店出してる人が。
そうそうそうそう、うん、そこの親父にさ、おい、できた、400円起こせっていう、その時にさ、子供にさ、おっさんはさ、って思いながら払うわけじゃん。
あのね、俺の友達がそれ小学校の時にできて、これはいっつっておっさんに渡したら、これちょっと粗いからダメっつって。
マジ？
渡して、それでもうふざけんなって、みんなで やんねえっつって言ってやったの覚えてるわ。
え、その時はどうだった？ちなみに1回だけできた、その中学生の時
は。1回だけはもらったよ、
普通に
ちゃんと機種感綺麗にできてて、
へ
え。でもそれで持ってってもくれないから、でももらってる人いるんだよね、うまくできて、
うんうんうん、
あの全然知らないと、うん、子供とかがいて、だそういうのを中学生だからおっさんが見てない隙にその完成した型抜きが置いてある場所があって、
うんうんうん、
それをパッて取っておっさんっつってこうやってやってた
ら、クソガキじゃん、クソガキじゃん。
それは覚えてる。
でも多分ダメな、でも多分最近
見なくない、
見ないよね。だって結構さ PTA とかを騒ぎたがりじゃん、そういうのって、うんうん、格好の元じゃない今ぐらいのご時世だったら。
そうだね。
ね、でもそのさ PTA の話じゃないけどさ、これちょっと堀くんってほら俺たちのことをイベントに呼んでくれた子いるじゃない、うんうん、あの子がさ米沢っていうところ、うんうん、山形県かな、うん、だよね、
うん、
そう米沢っていうところの出身らしいんだけどさ、米沢って今さライブハウスに高校生行っちゃいけないんだ。
ああ言ってたね、うん、
すっごいよね。
それは18歳未満のクラブ行っちゃいけないみたいな感覚ってことだよね。
うん、
それの年齢制限が下がったっていうこと。
だって酒ダメ、酒なし、タバコなし、8時半カンパケで、それ酒なしタバコなしっていうのは大人もだよ、
うん、
高校生もちろんダメで、うん、大人、そこの間にいる大人も全員ダメで、8時半カンパケっていう条件で学校側に出してもそれでもダメだったのって
。うん、俺でもなんかそうはありたくないと思ってるけど、うん、でもそうなる理由もなんかなんとなく俺は分かる気がして、
うん、
ゲーセンとかさ、うん、18時以降は高校生以下来ちゃって、
ね、うん、
それは親同伴でもダメっていう人が結構多くて、でしかもゲームセンターなんかはさ今喫煙所どんどんなくなって全部禁煙になったりするからあれと一緒で娯楽施設じゃん要は、
うん、
ライブハウスの。だからそういう風になってるのはまあなんとなくわかるかな。
じゃあ6時までだったらいいのかな、
あライブハウスが、
うん、多分ね、そういう問題じゃないと思うんだよね。
もうあれか、青少年みたいな感じなのか
な。なんかそこで要はお金のその譲渡、
あ CD とかってこと。
いや要は
チケット、
チケット代、要は例えば子供、その高校生が出るじゃん、うん、出演してでその友達がお金払ってそのライブに行くじゃん、うん、っていうこと自体が要はお金の受け渡しみたいなっていうのも書いてあって、俺資料もらったんだよ。でその堀くんって人はそれに対してじゃあもうちょっとなんか高校生とか音楽を触れる場所があったりとか、うん、なんかそういう状況にちょっと一石投じたいっていうところでフェスを企画してくれてるんだ
よね。
そう、うん、野外でやるっていう話らしいんだけど、そう、
まあ、この前上田でやった時もなんか そういう
話してたよね、うん、
高校生は今だから全然もう高校とかに部活とか軽音部とかっていうのはもうなんか本当にそれこそ部活の認識でやってるらしくてね、うん、俺らはまあ俺なんか音楽やりたくてずっとやってたからさ、もうモテる要素の一つとしてさチケットの、まあ、売買もそうだけど、それがなんか一つアイデンティティみたいなのあったけどね、今はないらしいよ
ね、うん、なんだろうね。そのでもさ、じゃあ音楽を例えばバンドをしたい子はどうしたらいいんですかっていう、ライブハウス以外のところでやれってことなのかな。
だからもう今スタンスが結構変わってるよね。だからネットがすごい今強いじゃん。だから自分たちスタジオ入って音源作ってそれをネットに流してそっから話題になるっていうのが今結構多いんだよね。
でも先生たちとか PTA とかはそんなこと知らないわけじゃん。
知らないね、勝手にやってっていうのがじゃないね。それとでも俺ライブハウスは何も違わないと思うしね、
うんうん、なんかだったら先生付き添ってやってよって思うじゃんね、
部活とかで。
だからその要は禁止にするんだったらさ、
ああなるほどね、
そういう
生徒たちも働いてるっていうこと。
そうそう、先生たち、そう生徒がやりたいと思っててさ、そういう気持ちがあってさ、今まで部活として成立してやってよかったことがさ、うん、突然できなくなるってなるって、そんな悲しいことないよね。
だから全国の部活でバンドをやってた人たちが講演したらいいよね。 方向とかさ。
いやだからね、なんだろうね、でも文句言っててもしょうがないと思うんだよ、うん、すごくね、やっぱ向こうがどう思ってて、じゃあそれに対して何ができるかっていう風に考えていかなきゃいけないっていうことをさ、やっぱいろんなところで言ってて、俺もそういう風に最近思うんだけど、じゃあ俺たちが逆にそういう風にしてしまった原因を俺たちが作ってたりするのかなって思わず考えることだと思うのよ。何を してきて何をしなかったんだろうって。
なるほどね。
いうことだよね。まあ俺たちの地元は幸いそうなってないけどさ、うん、もし仮にそういう話が出てきた時にさ、俺たちが反省することってなんだろう。
なんだろうね。
なんかやっぱ。さあ、まっとうにやってるやつとさ、うん、やっぱちゃらけてやってるやつがいてさ、うん、で多分ちゃらけてやってるやつのイメージが強いんだよねきっとね。
そうだね。
まっとうにやってるやつらはまっとうにやってるやつらでまっとうにやってるんだけど、でもちょっとやっぱアウトローなさものじゃない、ロックとか、うん、ヒップホップにしてもそうだけど、だからなんか別におっさんとかには分かってもらって結構みたいな、うん、そのスタンスで真っ当にやってるじゃない、うんうん、だからやっぱそういうのを決めるお偉いさんの中にこっちの情熱って伝わらないし伝えようともしてないんですよ。
そうだね。
でかといってこれを伝えようとすることがその自分たちのポリシーかって言ったらそうじゃないわけでしょ、うんうんうんうん、そういう壁っていうのはあるよね。でも早い話だから選挙行けって話なんだって。
なるほど。
ごめんすげえ周りの人って変な話になるけど要は投票率ってさ、要は年齢がいくつかっていうのは分かるわけじゃん、うんうん、どの年代が一番投票してるかっていうのが分かるわけ、うん、で若い人が投票行かないわけじゃん、うん、暇なおじいちゃんおばあちゃんばっかり投票行くわけじゃん、うんうん、まあ暇なんて言い方はあれかもしれないけど、そうするとじゃあどうなるかっていうと、政治家は要は投票してくれる人にだけ受ければいいわけだよ。別に投票してくんないやつなんか別に見つかれなくたっていいわけじゃん、ね、だから俺たちに不利な法律ばっかりできたりする。
そうだよね。
今おじいちゃんおばあちゃんに受けがいい法律をどんどんつけたりマニフェストっていうのに組み込んできたりするわけだ。だからこそ別に入れたいやつがいなくても投票率を上げに行けっていうふうにね、
はいはいはい、
すごい賢い友達が言っててさ、
はあ、票だけを稼ぐ。
そうそうそうそうそう。ちょっと話それたけどね、アピールが足りなかったかもしれないね。もし仮に長野県上田市がそういう町になったら、
そうかもね。
うん、真っ当にやってて、うん、でもさ俺たちの町はさ上田和紙所とかの町の中でさ、うん、なんかバンドが演奏したりとかするじゃない、
うん、
でもそこに高校生のバンドが出てるわけじゃないか。
いやでも俺ら出てたよ。
あ、ほんと、うん、
ただメンバーに俺らは大人がいたりして、うんうん、まあ、高校生だけでそれをまず話を持ってくることが難しかったから、うん、そういう人たちはいたよ。でも普通に高校生で歌歌ってる人とかもいたし。
そうか、そういう風にさ、でもなんだかんだやっぱバンドやってたその当時とかってさ、うん、街のお祭りなんかめんどくせえとかさダセえとかさ、うんうん、そういうマインドがさあるじゃない。
ある。
そういう気持ちってさ多分先生とかさおじさんとかもさ昔持ってたかもしんないけど年取ると忘れちゃうんだよ。
そうだね。
だからそれに対してなんだよこいつらって思っちゃったりすることがあるのかもしれない、うんうん、
そうだね。
高校生、下手したらさ、大人よりも高校生の方が絶対お客さんとか入るんだよね、うん、で、その、まあ、商売的な目で見ればさ、絶対そっちの方がうまくさ、回るじゃん、うん、 そういうのは考えないのかな。合戦につながるじゃん。
あ、いや、なんかだからクールなのがいけないんだと思うんだよ、これ総じて言えば、
うん、
やっぱこう何事にも冷めて接するとかさ、そのスタンスがかっこいいとかさ、そういう風潮っていうと軽いけどさ、そういうのってやっぱ俺たちのにあったもんね。
そっか、
なんかしらけてるっていうかさ、
まああと危ない印象があるっていうのはあるかもね。
いやだからまずね、まず多分俺ができることっていうのは、尊敬されるよう、高校生に尊敬されるようなカリスマ性のあるやつが、その高校生とかの集まりの中で先頭に立つようなやつをそそのかして、バカ野郎お前、地域の人とお前仲良くしねえなんてかっこ悪いぞと、もっともっとお前町の人たちとお前一緒になって、こうなんかこう自分たちのやりたいことこう一生懸命伝わるようにお前やっていけばいいんだよ、そんなしらけてちゃダメだって言って、それがちゃんと高校生に伝わるような人間にまず俺たちがならなきゃいけない。そしたら高校生たち変わるじゃん、
うん、
そしたら上も見る目変わる。わかんない、これが今俺どれぐらい浅はかなこと言ってるのかわかんないけど、なんかそういう熱意みたいな部分をもっともっとこう明るいところに出してってあげたらいいんだと思います、
ね、
明るいところに。だから俺は思うよ、やっぱさ、この前幼稚園でライブしないかっていう話があったじゃない。
ああああ、
でもまあそれはスケジュール的に合わなかったんだけど、できなかったんだけど、俺たちに今それができるかって言ったらさ、
そうだね、
それって俺延長戦で、要は町のお祭りで俺たちのライブでグッと盛り上げられるか、
うん、
なんか分かる、一生懸命やるしちゃんといい時間を作れる気持ちはあるんだけど、なお祭りってなった時にやっぱ俺のイメージではやっぱみんなでこう手拍子とかさ、
うん、
するのってさ、なんかバカにしてるけどすごく俺素敵なことだと思うんだよね、
うんうんうん、
なんかその手拍子がなんかこうの仕方がまで持ってき方がかっこいいかかっこよくないかっていうのはあるけど、
うんうん、
やっぱ持ってき方がかっこよかったらやっぱ手拍子も素敵だと思うんだよ、
うんうん、
でそういう曲が多分一つあればもっと俺胸張ってお祭り
ね、
でいけると思うんだよね。で、やっぱり子供とかお年寄りとかにも分かってもらえるような音楽がさあればさ、もっともっと俺たちも明るいところでこの自分たちの熱気をこう伝えに行けるなと思う、
うん、
いつかはやりたいね、
モロハ
の曲でさ、
ね、
手拍子が生まれてさ、なんかみんなよく分かんなくて手拍子しちゃう時もあるじゃん
そ
うんじゃなくて
ちゃんとね、
ちゃんとするべきタイミングでしてくれるような曲をさ、
分かるよ、
いつか作った時、作れた時にさ、もっと俺はこうなんかねと思うわけですよ、
はい、
ゆけくん
はい、そうだね、
そうだからやっぱ明るいところでに自分たちの熱意をさ、明るいところにね、もっと
そうだよね、うん、
そうなんですよね、
そうだね、やっぱ楽しくなきゃいけないよね、
うん、楽しくなきゃいけないし、
そうっすよね、
ちょっとさ、
うん、
あ、まあいいよ、これはやめとくわ。
いや、
やっぱり言葉にして満足しちゃうところもあるじゃない、
うんうんうん、
なんか AKB の子がさ、
うん、
ポスター名前誰か忘れなかったんだけど、うん、なんか言葉、夢は言葉にするとそれで満足してしまうことがあるので、
うん、
誰にも言いませんっていうポスターがあったの、
うんうん、
ああそうだよなと思って、すごい確かにそういう部分もあるなと思って、
うん、
思ったんだけど、だからなんか俺これをやりたいなって思うことを気軽にやっぱあんま人に言わないようにしようかなと、
は
あ
は
あ
は
あ、俺もそういうのちょっとドキッとしたのよ、だからそれ見た時、
うんうん、
思い当たる節があ
ったから、言うタイプだもんね、
俺結構バー言うじゃん、
うんうん、
言ったところで、で周りが、そんなこと考えてんだってすげえなって、
うんうん、
別にやってねえのにすげえなって言われることでちょっと自分の気持ちが満足しちゃったりする時ってあるじゃない、
うん、
だからちょっとこれは俺言わないでおこうかなと思ったんだけど 一個ね目標があって、
うん、
それは今まで考えもしなかったことなんだけど、ちょっと絶対にやりたいなと思うことがあるんですよ。
なるほどね、
うん、またちょっとそれは
そ、ね、
それ実行に移すときに絶対相談することだから
、
ね、
うん、
ええ、
確かに。いやだ、俺はさ昔結構物を言うタイプだったはずなんだよね、
うんうんうんうん、そうだね、言わなくなったね、
言わなくなったのはさ、なんだろうなって俺最近思うんだけど、もう変な話、コミュニケーションが能力が割とあったと思ったんだ
よ。著しく低下したかもね、うん、めっちゃ低下したね。
そうだよね、
うん、低下したのかな。
もう今だってコミュニケーション障害みたいになっちゃってるからね、言葉出てこないもんだって。
嘘、
人と話しててもと思っちゃったんですよ。
嘘、
あ、あ、あ、あ、なっちゃう。やっぱ話してないとそうだよ。よくさ、まあ例えにするとあれだけど、ニートの人とか家にこもってる人がさ、うん、そういうコミュニケーション能力が低下していくっていう話あるけど、家に出てこうバイトとかしだすとやっぱりコミュニケーション能力が上がったっていう人が多いんだよね。
あ、
俺も全然さ、昔はいっぱい喋るタイプの人間だったけど、今全然喋んなくなっちゃったらね、自分が思ってることをまずね、伝えるのが難しくなっちゃう。誰かがこう言ったこと、そうだよねっていうタイプになっちゃって。
あ、
でもなんかそれはそれで俺いいのかなと思って、自分さえこう思ってなんかこう確信持ってれば、それがブレなければ俺もういいかなって思ってたら、
なあさ、俺結構さ、うわこれどうしてんだろうって思うんだけどさ、うん、例えばこう俺としみちゃん2人でさ、
うん、
でさ、でこう対話の人とか話しかけてきて
くれ
てさ、
うんうんうん、
で喋ってるじゃん、うん、3人で喋ってて、でふと俺がちょっとこう誰かに呼ばれたりして、
うん、
そっちの方にこうパーって抜けとすんじゃん、
うんうん、
だしみちゃんとその人
2人きり
んだよ、そうそう、初対、うん、コミュニケーション障害のしみちゃんってさ、うん、その初対面のその人が残るわけじゃん、
うん、
その時ってどういう会話してんだろうと思って、
ね、まず第一声はそうっすよねーっつってなんか感傷に浸る。もうどうしようもない、あのさ、話相手もさ、話しやすい人とか話しづらい人っているじゃん、うんうん、話しやすい人だったら結構その場でこう話できるんだけど、どうも多分俺とタイプ似てるなっていう人間だと、あ、ちょっと俺も行きますっつって言って席外しちゃう時がある。
あ、
逃げちゃうね。だから、
なるほどね。それもし高校の時だったらどうだったの。
俺はよって俺自分の話しだすよ多分。
なんでそれしないの。
わかんない、
俺はよ、
なんでなんで。
じゃあ聞きたいんだけど、これしみちゃんが俺はよっつって喋り始めるところ
なんだろうね。まあなんだろう、結構目上の人がさ多いじゃん、
うん、
年上の人が、で高校の時ってさ、そういうの結構あんま関係ないじゃん、
うん、
うるせえよっていうスタンスだったよ。それでも上の人に対しても普通に話せたし、こうなんか怖いもの知らずじゃないけどさ、今はでも年上のは年下よりも多くなっちゃったから、逆にこうボロ出さないようにっていう頭が働いちゃうんだよ。これ言ったらこの人ムカつくだろうなとか、まあ変に賢くなっちゃったっていうのもあるかもね。
ムカつくようなことを言おうとする準備があるの。
あったの
。
多分ムカつくんだろうなっていう自信みたいなのをさ、過剰的な言い方をする時があったから昔は。そういうのはなく、そういうのを抑えるようになってからは、だから結構気使うように話す。
それさ、結構やっぱ俺はライブハウスでのしみちゃんしか見てないじゃん、ほぼ最近は。だから俺なんかそれを見てると、まあ結局こいつはまあステージを見てくれれば分かるっていうスタンスなんだろうなって思うのよ、
うんうんうん、
だからまあ別にそこでは主張しないんだろうなと思うんだけど、うんうん、それが例えばそのライブハウスじゃなくて音楽関係ないところに行ってもさ、やっぱ
でもね、音楽関係ないところだと喋るかも。
あ、ほ
ん
と、
うん、うん、
あ、じゃあやっぱそういうことなんだね。
結構なんか例えば仕事とかで打ち合わせとかあって、まあ、あのホームページの作る仕事とか、うん、例えば俺やってるから、うん、それで打ち合わせとかあるとやっぱおっさんなんだよね、40とか近いおっさんとかに話をするときは結構普通に話をする、ね、
じゃあやっぱそれはさ、もう分かってもらいたいっていう概念がさ ライブハウスだとさ、もうそれステージで多分出し尽くしてるから、うもう降りた時に多分ないんじゃない、
うん、でもそうかもね、俺ライブハウスの方が喋んないかもね、普段よりも。
それはでも俺も思うよ。
あと音楽をやってる人と話をするっていうのが結構苦手かも。
あ
ー、なんかさ、全員が全員じゃないけどさ、探り合いみたいになる時あんじゃん。
分からん。
なんか俺はこうなんだけど、いや俺もこうなんだけど、だけど本当に思ってることはこいつ何言ってんだろうなみたいな雰囲気が出る時あるのよ。
あー分かんねえけど、あんだ。そう。
なんかさ、やっぱ音楽やってる人それぞれさ、自分でこう
ある、ね、
持ってるじゃん自分を。それをそれって結構覆ること、別に覆そうと思って言ってるわけじゃないけど、うん、自分の意見言った時に俺言ったところでこれ向こう変わんないし、向こうは向こうのスタンスでやってるんだろうなっていう、こう、まあ、当たり障りのない会話になる時があってさ、うん、それがもう不毛。
なるほどね、うん、そうだよね。なんかだからもうそうだよね、そうなんだよね。それは当たり障りない会話が不毛っていうところはものすごい共感する、うん、
そこで会話をすることに意味があるんだけどね。
あーないね
ない
不毛な会話に意味はない。
そう、まあ、不毛な会話には意味ないけど、その人とこう話をすることに何かこうあるかな、得られるものがあるかなって思って話をするんだけど、
でもやっぱさ、がっつくときはがっつくじゃん、
うんうんうん、
だからそれは結局やっぱ相手のなんか音楽がすごく素晴らしかったときはがっついてるじゃん、やっぱり、うんうんうん、俺もそうだけど、なんかだからそれ以外のさ、まだライブも聞いてないような段階で、
うん、
でやっぱその対バンしてもちょっといまいちその自分ときにはグッと来なかったライブももちろんあるじゃない、
うん、
そういうときにやっぱ不毛な会話になるじゃん、
うんうん、
で、よかったらよかったでさ、逆に俺やっぱ時々思うのが、そのよかったっすよってやっぱお互い言い合うじゃん、
うん、
大体自分がいいと思う対バンと、いいバンドってさ、向こうもいいって思うってことが嬉しいことに結構やっぱあるじゃない、うんうんうん、そうなった時に打ち上げでこうバン座ってさ、よかったよかったって言い合ってて、その時はすごい気持ちいいんだけど、ふとなんかそうやって言い合ってるこの状況、例えば俺たちがさ100万枚売ってたら OK だと思うんだよ、
うん、
でもまだ全然売れてないこの状況で
底辺でってこと、
そうそうそう、よかったよかったって言い合ってる俺たちどうなんだって思う時が、うん、瞬間があるの、うん、だから俺はやっぱ打ち上げとかはまあ酒が飲めないっていうのもあったり、次その後バイトが入ってることもあったり次の日は早くバイトが入ってることがあったりするのもあるんだけど、その中の一つに足すとやっぱ俺
その会話
をして、ここでちょっとそのさっき言ってさ、夢を語って、
うんうん、自分に酔っちゃう、
そうそう、ね、満足しちゃうっていうのと同じように、よかったよかったって言い合って、そこでちょっと気すんじゃう感じもうちょっとなんかよく例え話したいなと思っても、う
ん、あるね、
違うかな、
わかる、
なんとなくさ武士な感じがいいじゃん、
うんうん、
なんか例えばだけどさ、例えばだけど一回だけさ対バンしたさクリーンオブコアってバンド
じゃん、うんうん、
本当に一瞬のすれ違いです、一瞬こう同じ点で交わってさ、
うん、
でめっちゃかっこよかったじゃん、うんうん、で向こうもいいって言ってくれたじゃん、
うん、
けど俺たち見届ったらすぐ帰ったじゃん、
うんうんうん、
けどなんとなくこうお互いあっちでなんか時々フライヤーとかでクリーンオブコアの名前見たりとか、人から聞いたりとかした時に、おお
やってんな
っていう、そうそうそうそうそうそうそう、なんかその武士感
あるよね、
わかんない、向こうは持ってくれてるかわかんないけど、
うん、
俺はそういうのが俺すげえ素敵だなと思うわけよ。だからなんかこうなんか同じような対バンの企画を毎回こうなんかこう、あーあの辺仲いいんだなって思うようなこうあるじゃない、こう、うん、団体、
うんうん、組織図みたいな感じ、ね、
そうそう組織図みたいなのがあると、なんかこうあそことあそこが仲いいんだっていうのを見ると、そこにはちょっと俺は行っちゃいけねえなって思ったりする時があるよね、
う
ん、
それは全く思う、俺も
そうっすね。
みんな俺だ、なんであんなに話ができるのかなって
思うでもね、多分 それは違うんだよ。別に音楽の話をしなきゃいけないわけじゃないもん。
そうなんです。いや、それだったらいいじゃん。俺だからゲームの話とかするんだったらめっちゃ盛り上がれる自信はあるけど、なんか最終的にそこに行っちゃうじゃん、
音楽の話ね、うん、
結局、まあ、音楽好きだから
結局ね、結局そこ行っちゃうんだよね。 それが分かってるから多分もう、
そうだよね、
しんどくなっちゃうかもしれないね。向こうのが嫌かもよ、でも。もう俺結構
おめえなんかに
何言ってんの、あんたもさ、あんためんどくせえなと思いながら。
いいよ別に。いいよ。だから最近はね、もう逆に開き直って適当にあしらおうっていう。
あ、何
それは。いい、あの悪い意味じゃないよ。あの適当がかっこいい人いるじゃん。
あ
のステージとかで本気で、ステージ降りたらもうっていう感じ、
全部さん、全部さん、
そうそうそうそう、うん、まさに
東京カランコロも全部さんね、そうそうそう、かっこいいよね、あの人ね、
ああいうスタンスっていいなって思って。
なるほどね、わかる。
最近あんな感じに行こうか
な。ああ、そうか。
もう、あとね、腹が立つ話してて。
なんで
俺がさ、誰みたいな、まだあるからね、未だに。俺だからさ、それこそ3人で話してるじゃん、俺とタッキー、マフロともう一人誰かいて、うん、で、どっか行ったとするじゃん、タッキーが。その時に俺とその人で2人きりになった時に、いやでもすごいよね、モロハ君はって言われるんだよね、未だに。その瞬間に俺一気にこの人と話する気になる。一気にシャット、そうっすね。
でもやっぱさ、もうちょっとさ、チーム名っぽい名前それだったよね。あの時で俺がさ、でもさ、モロハと申しますって言うのよくないんかな。
いや、ちょっとそれじゃないよ絶対。だって別にそれはみんなそうじゃん。
だって俺アフロ君って呼ばれたいもん、俺だって。
あ、昔はさ、あの MC アフロ、ギターは UK ってさやってたじゃん、覚えてる。ああいうのをやったら絶対覚えてもらうんだけど、でもそういう風な覚え方はしてもらいたくないんだよ。
意地もあるんだ。
そうそう、
なるほどね。
それがね、話をしてて、うんうん、絶対こいつは俺の名前知らないし、
まあ名前知らなくてもいいんだよね。
そうそう、名前知らなくていい。でも存在的な、例えばその人が見るモロハの図がさ、モロハっていうものが総称が MC アフロなわけ。
でもさ、増えてるぜ最近。
何
か。ギター振り、そのモロハのギターやべえんじゃねえかっていう。
いや、それはいい、それは もちろん嬉しいけど、その中でも俺はもうただこう黙々とやってるトラックメーカーみたいな立ち位置になってる時があるんだよね。サポートみたいなイメージ。
あ
ー、それはね、ひし、あの会話しててひしひしと感じる時があるんだよ。
MC やんないからね、特にね。そういうのもあるんだろうね。
それはでも、そういうステージは別にあれ俺結構いいと思ってるから、 あれはいいんだけど、どうしたもんかね。
いや、でもさ、ちょっと性格悪いこと言うとさ、例えばじゃあそれが対バンの人だとするじゃん、そうやってしんちゃんを、例えばじゃあそのサポートみたいな風に見てる人でさ、素晴らしい音楽をやってた人っていないでしょ。
ない。
ちゃんとだからやっぱ見てる人は分か
る、う
ん、
そうだね、
そうそうそう
そう、
見てる人はすごいねっつって、どうやってグループ出すのみたいな、なんでグループ出んのっていう風に言ってくれるじゃん。
そうだね。
俺も結局そうなのよ、ラップやっててさ、でなんか例えばラッパーでさ、対ラッパーでももうなんか、なんでギターでと一緒にやろうと思ったのはいいの、まだ、
うん、
なんでなんかギターとやってて珍しいっすねっていうのが一斉の場合のラッパーは大抵かっこくね、もう俺をちゃんとラッパーとして見てくれてるか、それともなんかこう不思議なことやってるやつだなって思って喋ってくるやつか、もう不思議なことやってるやつだなって思ってるやつはその時点で俺でなんかこうもう
一線
がある。俺もだからそこで線引くのよ。珍しいっすねって一言入った瞬間に、
そうそうだね、
っていうので一緒でしょ。
一緒一緒。
ああこいつは何も分かってねえんだ、うん、じゃなくてちゃんとラップアーとしてその位置、その表現方法としてこれがあるだけで別に珍しいとかじゃなくて、それをそれとしてちゃんとこうシンプルに見てくれる人、気 君のラップこうだねとか言ってくれるラッパーさんっていうのはやっぱり本当にすごい人だもん
ね。そうだね。
そういうラップちゃんとやってる人は珍しいとかそういう見方をしないよ。
そうか、
うん、
そうか、それと一緒かな。
一緒だと思うよ多分。
その割合が多いよね。
もう俺も多いよ、うん、
キャラ立ちがだから立ってないんだろうなと思って
どんどん伸ばすか髪
そうそうそうそうそういうところでキャラ立ち
なんかキャラ立ちは別にいいと思うんだよ。でも会った方が楽しいよね、うん、
なんかさ、キベさんが前言ってたけどさ、うん、
漫画みたいな。
そうそうそう、漫画、俺もあれも俺も思ってて、
うんうん、漫画になるようなバンドが好きってやつ、
ね、そうそうそう、漫画にちゃんとこう名前でキャラクターとしてあるようなバンドっていうのはやっぱりいいなって俺も思うから、そう思うと俺はどうかなって思うよ。
いやいいんじゃない。いや、あると思うよ。わかんない、俺は身内だからわかんないけどね。
まあね、
やっぱ変な T シャツ着ようよ今度
そうだね、
俺も見つけたら買うからさ、
変な T シャツ。
まあでも別にそういうんじゃなくてね。まあでもまだ、でも結論さ、どこに行くかって俺たちがかっこ悪いからだってことしかないじゃん。
そうそう
そう、俺もなんか珍しいことやってるねってラッパーに言われてさ、どういうことなんでラップでやろうと思ったんですか、ギターでやろうと思ったんですかって、その質問がさ、入り口の人とさ、それが全ての人がいる、うん、
それ以外のものが伝わらなかったっていう。
そうそうそうそうそうそう
そうだよ、ね、
うん、やっぱさ、これは超高飛車発言かもしれないけど、
うん、
高飛車発言かもしれないけど、やっぱね、バカにもね、分かるものを作らなきゃいけないよね、
うん、そうだよね、
うん、そうそうなんだよ。
そうだよね。
そのバカっていうのは、バカっていうのは食い虫紛れにちょっと俺の負け惜しみで言ってるんだよね、きっと。俺たちから遠いところだよ、言ったら、
うんうん、
遠いところにいる人もちゃんと余裕で分かってもらえるようなものですよね。その遠いっていうのは、要は音楽聴かない人っていうふうに言い換えてもいいと思うし、う
ん、おばあちゃん
とか、おばあちゃんとかね。そう、だからバカって言い方ちょっと違ったね、やっぱり良くないね、はい、でもまあ極論言えばね、
まあそう、分かるよ、
うん、そうそうそう、そというわけで、
そうだぞ、ボロハの湯気だぞ。
おい、なめんなよ、おい、どなたと心得る、
お
い、
ギターの人じゃねえぞ、
おい、ギターの人だぞギターの人ではあるぞでも本当にギターのことを褒める人は増えてきたね。
うん、
と、それ実感してんの、調子に乗ってんの
調子に乗ってはないけどまあでもそうだね、前に比べたらそういう風に見ててる人多いね。いやでもね、やっぱまだだよね。俺も作曲依頼とか来てほしいもん。
持って俺の何
俺持って、あれだ、別に、
うん、
MC アフロに対してじゃなくて、
ああなるほどね、うん、あソカさんとかね、
そうそうそう、そう考えるとやっぱまだまだだ
な。あ、そうか、まああ
とね、別に俺うまいですねって言われても嬉しいけど、うまいのは別に俺褒められてもね、そんなに嬉しくない。
でもね、もうね、ぶっちゃけ言って、うん、そのね、褒めてくれるっていうまず気持ちが一番だからって思うんだよ、俺もなんかだから面白かったですとか言われてもムカつくんだよ、
うん、
はぁと思うんだよ。でも例えばさ、高校卒業した、高校入学した時にさ、うん、親戚のおじさんとかにさ、おー、これからだぞ、頑張れよとかさ、
うん、
おー、もうこれから大人だなとか、もうそんな子供気分じゃいちゃいけないぞとかさ、いろいろ言うじゃん、
うん、
あのそれいまいちピンとこなかったと思うんだよ、きっと、
うんうんうん、
それってやっぱ100人いたら100人がその三四郎みたいな、相田三つ男みたいな詩人じゃないから、
うんうん、
その自分の祝いたいって気持ちをそこまで上手に適 気楽に伝えられる人ばかりじゃないんだよ、ね、だからでも気持ちっていうのは相田光がそこにいようと三四郎がいようと誰がいようとその親戚のおっさんだろうそこの気持ちは多分一線で同じだと思うんで祝いたいっていう気持ち、うんうん、その伝え方が下手くそだから俺にとってピンとこないけど
たださそのさっきの話じゃないけどさその自分たち結局さ元をたどればじゃあ自分たちがまだまだだからっていうさ、うん、さっきの話じゃないけど例えばじゃあ久石譲がさバーって弾いてさうまいですねとはなんないじゃん
いやいるかもしれないよ
もちろんいるかもしれないけど
いるいやいるよなんか久石譲っていう風に言わないで普通に一般のツアーって名前で顔も違ってさ、うん、でも同じものをやったとするじゃない、うん、その時に終わった後お客さんで感動してあーすごかったですって言ってでその感動は本物なんだよ、うん、でポッと出た言葉うまいですねって出ちゃう人もやっぱいるんだよ、うん、いるって
分かる分かるそれすげえ
分
かる
でもだからそこじゃないんだよきっとその本質的な部分で多分そのうまいですねに本当に良かったっていう心がこもってなかったんだよきっと、うん、言葉の上っ面だけを捉えて多分それはそれ嬉しくないって言ってんじゃないんだよきっとい
や
本当に褒められてる感じがしなかった
んだよそうそうそうそれはあるしあとね違う的外れっていうのがあるのもう一つ俺はそのうまいのを押したいわけじゃない
でも的外れって言ってるけどその人は的を狙うスキルがないのよその言葉で、ね、
あの分かる逆に俺がそこに行き着かせちゃったっていうのが俺がまだまだだなって思うい
や違う違う本当気持ちはしみちゃんの狙ってるところに行ってるんだよ
ああなるほどね
でもそれを言葉にする力があるんだよないんだよ ない人もいるんだよでもそういう人と本当に的外れな人がいるわけでしょ、うんうん、だそこのジャッジを下すのはやっぱその人がどれぐらいの気持ちで言ってくれてんだろうっていうのを探ってでもやっぱり思うよね
なんかさ分かるもちろんそうだね
そうこれいい話だよこれ本当にあの伝えるのが上手な人ばっかりじゃないから、うん、その言葉の奥にある気持ちっていうのを想像してちゃんと受け取らなくちゃいけないっていうのは俺はすごく学んだことかなうんなんかいちいちムカついてたのよなんかさいきなり先輩の名前を出してくるやつとかいるじゃん、ね、何々さんの後輩でとか、うん、なんか一つはやっぱそうやってなんかそういう虎の威を借りてとかっていうやつと、うんもう一つは俺と話をしたいんだけど何の取っかかりもないから、うん、なんか引き出しと思ってあこの人とこの人確か共通点があったはずだからそこからなんとかちょっと話ができないだろうかと思って話をしてくるやつと、うん、
いるね
俺ラッパーだったらラッパーのくせにその引き出ししかねえのかよ自分を織り込む時に、うん、って思うけど例えば DJ とかだったら俺ありだと思うそういうのに対して、あ、そうなんだっつって、じゃあ地元はあっちの方だねっていうところでとかね
そうなんだよね、なんかさ
いや、もうそこに尽きるよ
違うんだよ、違う、もちろんそうなんだけどそれももちろんあるだけど、そのギターをガッてこう目いっぱい弾いてる人間に俺は別になりたくないわけ、うんうんうん、ギターバカテクな人にそれこそまあ押尾幸太郎とかそうじゃん俺まあ正直好きじゃないんだけどさ、うん、ああいうタイプのギタリストって、うん、だからああはなりたくないの、うん、であの人を見た時の感想ってやっぱりうめえなーなんだよ、うん、だから俺が例えばその誰かがうまいなってうまいですねって言ってくれることに対して俺はそういう感情を抱いちゃうわけよ
ああ分かるよ、うん、分かる分かる受け手としての気持ちはもう最初から分かるよ
そうじゃなくてだから俺はもっとこういう曲作ってるんですよっていうのを見せるそれこそさっき言った久石譲がそうじゃんあの人はうまいですよっていう前にいい曲を作るなっていうのがやっぱあるわけじゃんそれをやっぱ目指してるというかそこに行き着きたいからまだだからプレイに目がいっちゃうというかというかそこを凌駕するこう作曲能力がまだないんだろうなと思うと
まあ本人 の, その言ってる側の意図はさておき、うん、受けるときはそういうふうに受ける
わけ。そうそうそう
そう、だそれはでもしょいいことだよね。でもそうやって考えると俺たち、いや人を褒めるって難しいね、うん、バンドマンとかね。
ただ俺あんま褒めない、こう間違ったことを、間違ってるっていうか、またそれこそまた外れなことを言っちゃうのも怖いし、俺が嫌だし、俺が言われたらうっそ、お疲れっすっていつも思われる。すんげえ良くて、もう、あ、そういうことか、すごい良くて興奮して、あーすげえ良かったですっていう感じで、うまいっすねとか俺も言っちゃうわ。
でしょ、
言うわ。
そういうことなんだよ。でもやっぱラッパーはね、ラッパーはっていうか、やっぱ俺は意識するしてる、常に言うときに、俺はそれを言うのを日頃から意識しなきゃなと思っている。この気持ちはどういう風に伝えたらいいんだろうとか、受け取った時にどういう風に思うかなとかって思いながら、割と褒めるようにはしてる、
うん、そう。それでもさ、バンドだけに限らないよね、なんか会社とかでも多分そうだと思うんだよね。
まあ、そんな感じ。まあまあちょっと難しい話になりましたね。難しい話だよ。
もっと簡単な話しようよ。簡単。
いや俺さ、あの笑いが浅い人いるじゃん。すぐ笑ってくれる人。
うんうんうん、
あれになりたくてさ。
いや自分が。
いやこの前俺洋服屋さんのさで会った人がいてさ、俺が近くにある洋服屋さんで、別に全然あんまり買わないんだけど、うん、近くにいるからちょいちょいちょいちょい顔出したら仲良くなった人がいてさ、うん、でその人とあとその人の友達がいて、その人の友達がめちゃめちゃこうなんか言うたんびに、俺がちょっとしてなんか言うたんびに、別に受け狙ってないのに、うん、めちゃめちゃ気持ちよく笑ってくれるの、うんうんうん、そうするとさ、なんかもうこっちもさ、なんか親近感も湧くしさ、うんうん、なんか何喋っても大丈夫だっていうなんか安心感みたいな、うんうん、
俺でもどっちかっつったら結構笑い浅い方
だね、うん、そうだよね。それってさ、
じゃあそれは愛想笑いの時もある
でしょ、
うん、
俺だってさあるもん、あこいつ愛想笑いしてやがってんのっていうあるもん
俺が、
うん、俺が言ったことに対してなんかちゃんと意味通ってなくて、あ俺これで意味わかんねえじゃんと思って、こんなことこれじゃ意味わかんねえじゃんって思って言った後に
自分で言ったのに、
自分で言ったのに意味わかんねえじゃんと思ったけど笑った時あるもん、あ、これ愛想笑いしちゃったこいつ、
あるある。
でもさ、それが愛想笑いってあんまり分かんないんだよ、うん、その時俺がおかしいなってことを言ったから分かったけど、うん、分かんないんだよ普段は。それができないんだ多分俺。
確かに俺も別にそれ意識してやってるわけでもなく、なんか癖みたいな、
それがすごいんだよ、それをつけたくて俺も、
うん、難しいよね。
ちょ、なんか面白いこと言って。
金玉ダメだわ。
ダメでしょ、なんかおかしいでしょ
それ逆にムカつくわ。
ムカつくでしょ、わかんないんだよねでもこれもすらなんかこううまい、なんかこうあの、うん、五郎さんがそうじゃん、五郎さん。
そうだね、
五郎さんって人がいるんですよ。フリースローのあの地方行くときに必ずこう運転とかでいつも一緒にいる人なんですけど、五郎さんのあの笑いはさ
あ、誘い笑い、
誘い笑い、
あれはすごい、
あれすごいよね、
笑っちゃうもん
あ、なんていうの
どんなんだっけ、すごいね、でも本当に面白いんだよね、
うん、それができる人はね、だそういうの見ると、あ、会社とかでこう本当に愛される人とかってこういう人だ
な、あそう、
ね、上からも下からもね。
いや、いいだよそんな器用なんだけど。
いや
疲れる時あるもんだね自分で言ってて、ああもう嫌だって思ってあるもん。
あ、そう、あ、そう、
そうだね、
なるほどね、うん、な、話変わるんだけどさ、じゃあこの話を最後にしよう。
はい、
気持ちもわかる、
ああ
理屈もわかる、うん、でもムカつくっていうこと増えたよね。
そうだね、
それに対してどう向き合うかっていうのはさ、俺結構大きいなと。気 気持ちも分かって理屈も分かるんだよ。その先にあるの納得じゃん、
うん、
今まではそうだった
ん
だ、
うん、
てか今まではさ気持ちも分かんねえし理屈も分かんねえ、うん、ふざけんなバカふざけんなってよかったんだよ、
うん、
でもやっぱそこそこやっぱ年齢を重ねてさ気持ちも分かるし理屈も分かってきちゃうけどやっぱムカつくってところに行き着いちゃう。
理想なんではないんだろうね。そうなることが相手の言ってることが自分の理想とは反することで、でもまあ言ってることは確か
だ、ね、確かだし、でそのそうな、そう思っちまう気持ちも分かる、
うん、
でもムカつくよそれじゃ
あ。あるね、
あるよね。これ共感してくれたら嬉しいわ。気持ちもわかるし理屈もわかる、でもムカつく。さあどうする。
俺は、あ、そうなんだ、俺あの人はこの人だな。別にそれは俺自分のことを伝えればいいっていう感じ
で。もそうなんだじゃ済まない時もあるじゃない、
うん、割と済ませちゃう。だから
いやそこを済ませ、でもムカついてんだから済ませちゃいけない時もあるじゃない。あ、だからそれをそうなる、それはもう多分一つの回答だね、
うん、
回答だわ、そうだわ。そこでそういう風にいける人と、いやって思う人といるんだよね、きっと。ムカつくの方の感情の方で動くのか、
うん、
それとも
だからもう
ふっと後ろに引けるのか。
そうだね、そうだね。そういう時大抵でもなんかこの気持ちの中では見下してるけどね。あ、まあこいつはこんなこと思ってるんだ、絶対間違ってんじゃんって思ってるよ。
でも気持ちは分かる、理屈も分かるだよ、
うんうん、
でも間違ってると思う、
うん、
でもさ気持ちが分かるってことはそういう気持ちに自分もなり得ない、なり得るなって思う瞬間じゃん、気持ちが分かるって。それより上回る何かがあるからさ。
まあそうだもんね、
そういうことだもんね。難しい話だねまた。これも俺嫌なんださ、こうずっとこういう話ばっかりしてるとさ窮屈じゃない。
うん、思うね、それは。
俺窮屈な人間にはなりたくないなと常日頃思ってるんだけどさ、俺窮屈だよね。思うんだよ俺。なんかだからさ、さっきのさ、
うん、
その言った時にこう笑いをちゃんとパッつってこうしたいっていう話もあったじゃん。あれは本当にそのしょうもない話とかあるじゃん、
うん、
そういう時にバカみたいにこうしょうもない話を一晩したいとか考えられないんだ
よ。あ、そう。なんか多分俺がこう結構見てるとタケはね、全然悪い意味じゃない、
うん、
多分あ俺だっていう感じになってるんだ
よね、はいはいはい、
だから例えば同じぐらいのレベルで面白い人がいると、
うんうん、
いや俺のが面白いって出ちゃうタイプなんだよ。
いや違うんだよそれが。
それでその人を面白おかしく立てるっていうことが例えばできるかどうかなんだよ。
はあ、あのねそれは高校までだよ。高校専門までだよ。もう俺自分のこと面白いなんてかけらも持ってないもんね。
ああそういうことね。
高校専門の時の多分みんなで遊んでる時のイメージでしょそれ、
うんうんうん、
多分
日常的に俺結構そういうの、俺結構ツッコミタイプじゃん、
うんうんうん、
どっちかって言ったら、うんうん、だからツッコんで面白く笑いを取ることができるんだよね。
ああなるほどね、うん、なるほどね。
まあ、その、はい、笑いって観点ですればね。
わかるよ、
うん、
なるほどね。俺もうもう確かに今バイト先にさ、
うん、
お笑い芸人の人でさ、
うん、
ツッコミの人がいるんだけど、
うんうん、
でもその人と喋ってると例えば、まあ、ボケが俺だったとしても、
うん、
仮にその時の、
うん、
シチュエーションで、
うん、
ツッコミの方が面白いもんね、うん、気の利いたツッコミがある。
そうそうそうそうそう、
ね、
そういうのできるようになると、だそれが結構さ、それって愛想笑いじゃないけどさ、
あそうだね、
同じじゃん。
そうだね、
うん、
そういうことだよね。 まあそういう話も確かに要素の一つかもしれないね。でもこう真面目になるしょうがない。じゃあのもっとさ、なんかうわ豆腐うめえみたいな、ビールうめえみたいな、あはみたいな、
いいね、そうだね、
その感じ、やべえ隣の席の女の可愛いみたいな、すげえいいみたいな、
俺大学の友達
がそうだわ、楽しい気持ちいいみたいな、
大学の友達みんなそうだ、
あ、そう、そういうのないんだ。
逆に真面目な話すると叩かれるみたいな、
あ、そう、あ、そういうね、友達ね、ちょっと老婆心から出してもらっていい？大事にしなさい。
いや、すごいいいと思う、うん、
いいよ、それいいよ、そういうバカっ話みたいな、で、
そうですね、
はい、じゃあすいません、俺のことバカ話できる男にしてくれる人募集です。
真面目クソ野郎ということで、
クソ真面目野郎、うん、ということで
誰か紹介してあげてくださいそんな感じで、
はい、
はい、さよなら。